はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
タロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。5月の収録になりましたけど、
はい。
世間はね、ゴールデンウィークってことで、連休で、今日、5月6日なんで、連休、長い人と短い人あるかもしれないですけど、まあ一応多分最終日っていう日だと思うんですけどね。うん、僕は6連休の最終日だったんですけど、
いいな。
うん、あ、アロッカさんあんま関係ないですか？
あんま関係ないし、まあ今回日付通りな感じ、だから平日の時は平日みたいなことが多かったですね。うん、
ただ混んでるだけですね、街がね、多分。
そうね、いや、池袋とかいたらすごい人いてね、
はい、
ちょっと駅の中とか通るのは嫌だなって感じ。いや、すごかったですね、やっぱりね。
ね、
だから僕はもう外に出ずにね、なんか暇な時は、ちょっと自分がどれだけポッドキャスト出たんだろうっていうのをちょっと数えてみたんですよ。
暇ですね。相当暇ですね。
暇でしょ。そうでしょ。で、まあ、カープキャストとかのはもういっぱい出てたんだけど、この、シネマキフ東京支部とか、あと僕のやってトーキングスクエアとか、はい、文化系を言えるポッドキャストで何本出たかなって数えたらね、この前までで199本だったんですよ。
おお。
だから、これはですね、記念すべき私の200回目のですね、まあ、文化系ポッドキャスト出演ということで。
出てますね。
ちょっとね、めっちゃ出てる。もう外伝とかね、知らないうちに40回とか出てましたので。そういうのも足していくとね、なってたんですけど、まあ、ただ、ちょっと、よくほら、不枠とかじゃないですか。自由にして惑わずみたいな。
はいはい、
今の私はね、200にして惑うっていう状態に来てまして、
はい、
今回だからネットフリックスのね映画を2本見て感想を言うんですけど、ちょっとだから僕はあんま自信ないんですよ、自分の感想が。
おお、なるほど。
で、だから一応僕がこう思ったっていうことをね、まあネタバレなしで話すので、
うん、
ぜひ見てもらって、で、皆さんがどう思うかっていうのを、ちょっと、まあ、僕の意見を踏まえてどう思うかみたいなのもね、あって見てもらうと嬉しいかなと。そう思ったのは、最近、日本のドラマでね、虎に翼とか、
はい、
アンチヒーローとか、
はい、
弁護士が主題になってるドラマが結構ヒットしてて、で、それ見ながらね、ちょっと、ああ、そういえば、2月頃の映画であることを思ったなっていうことを思い出してね。
うん、
で、落下の解剖学っていう映画があったんですよ。
そう、あれも後半ね、法廷劇になりますからね。
そうなんです、そうなんです。うん、で、まあ、内容は言わないですけど、うん、その中にも弁護士が出てきて、
うん、
その弁護士に対していろんな、その頃のポッドキャストとか、いろんな感想会とかで聞くところ、ほとんどの人が、この弁護士は被告に、ある種たぶらかされてんじゃないかみたいな感想をよく聞いてね。あ、ロペスはそんなふうに思わなかった？
ある一面では利用されてますけど、まあ僕の考えでは、彼に対する多分、弁護とは何かっていう彼の考え方があって、彼は弁護してんだと思ったっていう感じですね、なんかね。
そうそう。だ、僕もね、ロンペさん近くて、だからその感想が、でも結構いろんなところで多くの人が言ってた感想だったんだよね。その、たぶらかされてるっていうのが。でも僕は、うん、まあ、その人の性格は置いといても、この映画においてのあの弁護士の役割は、本当ちゃんと仕事してんなと僕は思っていて。
うん、
要は、被告がまあ無罪を主張してるある事件なんだけど、それに対して別にその被疑者のが本当に真実が有罪か無罪かってことを別に弁護士は弁護する必要はなくて、
はい、
要は 検事が言ってくる証拠とか主張に対して、そこはおかしいんじゃないかって矛盾をついていくっていう仕事だと思うので、僕は弁護士は。
うん、
それは僕 100% やってたと思うんですよ。
そうです。あ、多分予告編だけ見た人も、多分その場面あると思いますけど、うん、彼が、That's not point っていう場面があると思うんですけど、だから、
うん、
みんなが真実は何かっていう部分は、重要じゃないんだってことを多分彼はもう結構その予告編にあるセリフでも結構言ってるってところだと思うんですよね。なんかね、
そうだよね、
うん、
でもあの映画を見るとなんとなくその被告である女性にどっちかっていうとこう、ハニートラップとまでは言わないけどちょっとたぶらかされてる的な風に見えるっていう感想が多くてすごくびっくりして、
あ、
で多くの人がそう思うんだっていうのをちょっと最近の最近の日本の弁護士ドラマがどういうふうに流れていくかちょっとわからないんだけれども、
うん、
なんか自分の感想とずれてるところが惑っているというところですよね。だからそこでだから今回のそういう意味でもしかしたらあまりこう体制じゃない方の感想を言うかもしれないなっていうところで、うん、危惧しているっていう感じです。私
あ
でも、うん、ロンペさんも似たような印象でよかったな、あの、落下の解剖学は。
うん、ああ、なるほどね。僕、あんまり、うん、多分そういろんな場で喋ってないから、落下の解剖学の話を、うん。うん、そうですね。はい、わかりました。あの、めっちゃ、ラロッカさんが何らかの予防線を張ったなって感じがすごいしましたけど。はい。
そうですね。
はい。はい、というわけで、今回もラロッカさんとやるのはディギンネットフリックスということで、ネットフリックスの配信映画を、ネタバレなしで感想を話していくというのを今回もやりたいと思います。で、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で Key to the Heart となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。人生に行き詰まったボクサーは、幼い頃に生き別れた母親と、天才的なピアノの才能を持つ自閉症の弟と、しぶしぶ一緒に暮らすことになるが、センチメンタルなヒューマンドラマとなっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんから。お願いします。
あ、はい、お願いします。これ主人公がジョマっていう、まあ、30代後半の男なんですけど、あれボクサーなんですかね。なんか僕は格闘に見えたんだけれども。
ああ、どうなんだろう。彼は ボクサーかもしれないですね、うん。ただ途中で結構格闘家の人となんかスパーリングとかをやってるってことだ、
うん。そういうことか。そういうことか。うん、なるほど、わかりました。で。なんかね、そのこの映画を見始めて、
うん、
なんかどっかで聞いたようなあらすじの話だなって僕は思っていて、ただ多分僕それは映画は見てないんですよ。
その、はいはいはい、
どっかで聞いたようなあらすじであるようなどっかに映画があったとしたら、
うん、
でも多分どっかのポッドキャストでロッペさんが話してるやつじゃないかなって思うので、多分それが今回の選んだ理由なのかなというのはちょっと、はい組んでおりますけれども、
なるほど、
うん、ただ僕は今回この映画を見ただけの印象で喋りますけれども、
はい、
で、要はその元ボクサーのジョマが、まあ、交通事故に遭ってで病院でそのもうなんかスパーリングの相手みたいのもしてたんだけどそれも全部クビになっちゃってちょっと路頭に迷ってるんですよね、
うん、
でもそこになんか、生き別れたジョマの母がお見舞いにやってきて、で、うちに一緒に住みませんかというふうに言ってきて、まあ、ジョマンもしぶしぶ行ってみたんだけど、そこには、全く初めて出会った自分の、でも弟だったという、JJ という自閉症の弟と出会って、まあ、その3人で暮らすことになるというとこから始まるんですけれども、そういう意味で、ある種、感動ものなのかなっていうふうにやっぱり思うし、
うん、
で、その印象は多分間違ってないと思うんですけども、これは1時間40分の映画なんですが、 今言った3人プラスここからいろんな人が出てきまして、
うん、
ものすごく要素の多い映画ではあるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、でこれだからここから言うのは僕の感想でさっきも惑ってるというか合ってるか分かんないなって思ってるんですけども、僕が昔シナリオを習ってたっていう話を昔しましたけども、うんうん、よく言われるのはあのドラマには気持ち押しが大事だっていうことを言われて、
はい、
気持ちを押すですね、プッシュするっていう、
うんうん、
でそういう要素があると、まあ、最終的にみんなが感動したりとか、まあ、絶望したりとかドラマによってはねするっていうことを感じる。それはどういうことかっていうと、要は、最初の状態が設定の状態があって、で例えば感動させるある種プラスの状態に感情を持っていこうとしたら一旦マイナスに振るんで振り子を持ってって、マイナスに持っていくことでそれをパッて離したらプラスの方にビューンっていくっていう、そのマイナスに持っていくっていうのがある種気持ち良しの一個のやり方なんですよね。
おお、なるほど。
でこれがあるとやっぱり僕は泣けるし、
うん、
まあ逆に幸せから絶望みたいな話だったらもう本当に愕然とするみたいな状態になるしみたいな。で今回はそういう意味で言うとあるクライマックスの一点にですね、その僕が最終的なプラスのところを持っていこうとする話なんだけれども、
うん、
そこにですね3つぐらい要素があるんですよ、
うんうん、
振り子って3つの振り子を一斉に同じプラスに持っていこうとするとやっぱ調整しなきゃいけないですよね、
うんうん、
そのうまいことそのタイミングとかさ振り幅とか、うん、でそれがこれがちょっと僕は要素が多いので、
うん、
その振り子を要は気持ち押しがあまりうまいことこう引っ張れないマイナスに持っていけないまま、
うん、
話しちゃってるものが多いんじゃないかと僕は思っていて、
は
あ
はあはあ、
だから結果いろいろあるんだけどなんかもったいないなってところで僕は終わっちゃったんですよ。だからもっと一個の部分のをマイナスに持ってってバーってプラスに持ってった方が僕は泣けるのではないかとは思うんだけど、
うん、
ただこの僕の理論はもう25年前の理論でね、シナリオの、
うんうん、
でこのマイナスに持っていくみたいなその気持ちを知ってやっぱさじ加減は難しくて、
うん、
やりすぎると見てる方のただのストレスにしかならないみたいなところもあって、
はい、
そういう意味ではこの映画はだからその3つぐらいの要素に関してストレスはないんですよね、全くそういう意味
で。
だからね、逆によくできてるのかなっていう気もしないでもないなって僕は思っていて、
うーん、
とても難しい、だから評価が難しいなって今思ってるっていうとこなんですよね。
うーん、
どうなのかな。で、要はこれある種設定がマイナスから始まってると言ってもいいので、
そうですね、
マイナス、うん、ね、マイナスでも持ってます、マイナスの部分に振り子引っ張ってますっていうところで、
うん、
いいタイミングでせーのでバッて離してプラスに持ってったとも言えなくもないので、
うんうん、
そういうのももしかしたら今はありなのかな。特にね、いろんな娯楽がある中、
うん、
あまりこうストレスないものを見たいっていう人もいる中で、ある種ストレスなく感動したいっていうやり方はこれなのかもしれないなっていうところもあって、
うん、
ただ僕としては、もう一押し、僕の気持ちを押してほしいなっていう映画だったっていう感じ、っていう感想なんですよね。
なるほど。
どうでしょうか。
いや、面白かったです。あの感想として。そうですね。確かに、要素が、まあまあ、僕のターンで話せばいいか。
うんうんうん、
それはその通りだと思います。
特にね、僕が説明してない人たちの話があるんですけれども、うん、
はい、
そこの結構いい話なんですよ、すごく。
うん、
そこはものすごくあっさり知ってるんですよね。だから、 でもまあそうだよな、1時間それやっちゃうと多分 2時間半ぐらいのドラマになっちゃうから、
うん、
難しいかなますけどね、うん、あとはちょっと気になったところは、
はい、
ピアノを弾くんですけど JJ がね、
うん、
ですごく自閉症だけどピアノに才能があるっていう子なんですけど、特に中盤までのピアノ弾いてる感が弱いかなっていう感じがしちゃった。ただ、うん、もうちょっと、あ、でもどうなん、だから自閉症の方が弾いてる感じっていうのはちょっとわからないので、
うん、
あれだけど、あまりにもこう手を差し替えてますよ的な感じが強すぎて、
あ、
そこもちょっとのめり込めなかったところかなっていう。だからね、本当これいい話で、
うん、
僕はもうちょっとうまいこと作って感動させてほしかったなっていうところですかね。
うん、
ここも含めて、うん。な感じです。
はい、ありがとうございます。では次は、うん、自分論評の感想と、僕がこの作品選びましたんで、うん、選んだ理由も含めて話したいと思います。で、Key to the Heart は、字幕しかなかったんで、字幕で見てみました。で、ラロッカさんも言われてましたけど、その思ったのはその通りで、この作品はですね、韓国映画のそれだけが僕の世界という作品のフィリピンリメイクなんですね。フィリピンでのリメイクってことなんですけど、ですね、こよいちっていうポッドキャストで、
はい、
僕がゲストで出してもらった回で、そのそれだけが僕の世界について感想を話した回があったんですけど、その後でですね、一通お便り、リクエスト DM をいただきまして、これは東京都足立区の方からだと思うんですけど、そのメールの文面を読みますと、調べたらリメイクがありました、ラロッカさんとやってください笑いっていう文章でリクエストをいただきましたんで、じゃあせっかくなのでやろうかなと思いまして、選びましたっていうところですね。
なるほど。
はい。で、ある意味ですね、そのこよいちのそれだけが僕の世界回との、うん、まあ、コラボ企画的にも聞けるかなと思って選んで見たところもあります。なんで、僕はちょっとそのオリジナル韓国版との比較みたいのを感じでも、うん、見た部分があるんで、そういうポイントで話していこうと思います。多分これが結構さっきのラロッカさんの話にもつながるんじゃないかなというところはあります。で、まずは結構全体的にはかなり忠実なリメイクと言えると思います。で、今年このディギネットフリックスでは、韓国映画のハローゴーストの台湾リメイク作というのをお題にしましたけど、あの台湾リメイクよりも今回の方が多分忠実なリメイクだと思います。で、まず、本作をフィリピンでリメイクする意味というのを考えるとですね、フィリピンにおけるボクシングというスポーツの存在の大きさというのがあると思います。で、フィリピンで人気のスポーツっていうのが3つありまして、それが 3B、3つの B って言われてるんですね。で、1つ目の B がバスケットボール。で、二つ目の B がビリヤードなんですよ。で、三つ目の B がボクシングなんですね。で、というなんか、あんまり印象にないですけど、なんかそういう三大スポーツみたいな感じで人気らしいんですけど、なので、ボクシングが、フィリピンでは人気スポーツなんですけど、その一つの要因なのが間違いなく、世界で6階級を制覇した、まあ、超有名な、僕でも知ってるぐらいのボクサー、マニー・パッキャオっていう、ボクサーの存在なんですね。 だから、この、まあ、オリジナルの映画、それだけは僕の世界でも、まあ、イ・ビョンホンがオリジナルでは演じていた主人公もボクシングをやってたんですけど、うん、まあ、このリメイク版の主人公、ジョマもボクシングをやっていて、このリメイク版の方の主人公が大切にしている言葉っていうのがあって、それがまさにマニー・パッキャオの言葉で、人生は挑戦だ。挑戦してこそ成長できるっていう言葉なんですね。で、これはオリジナルでもなかった言葉だし、結構このパッキャオの言葉がこの映画のキーになってくるっていうことだと思います。で、まあ、この点だけ考えても、フィリピンでのリメイクっていうのは非常に納得っていう感じがするなと思うんですね。で、まあ、あとちなみに今年、2024年4月で日本公開した韓国映画の貴公子っていう映画がありましたけど、あの映画って結構、映画の前半の舞台がフィリピンなんですけど、メインのキャラクターの一人がフィリピンで暮らしていて、そこでもうなんかやっぱね、地下格闘技場みたいなところで戦ってるんですよ。でそれもやっぱね、ボクシングベースだと思うので、あんま本当にボクシングが盛んな、そして人気の国なんだなっていう感じがするなってところですね。で、まあそこは結構フィリピンでのリメイクの意味ってところかなとは思ったんですけど、まああとは、やっぱりオリジナルとの違いっていうのをチェックしていくと、まずですね、主人公兄弟が、格闘ゲームをやる場面っていうのがあるんですけど、これはオリジナルもリメイクも同じなんですけど、オリジナルは、ストリートファイターのシリーズをやってると思うんですけど、このリメイクは多分、モータルコンバットの多分シリーズをやってるんだと思うんですよね。まあ、ここら辺はちょっと、まあ、ゲームの権利の関係なのか、国によって人気のゲームが違うのか、ちょっとわからないですけど、まあ、ちょっとそこら辺の違いもあるっていうところですね。で、このゲームをやってるときに、その、自閉症の弟の方が、だから、家にやってきた兄貴が怖くて、オリジナルでは、キャッチャーミットを被ってるんですね。叩かれるのが怖いと思ってて。で、リメイクだと、多分バイクのヘルメットみたいのになっていて、まあ、これは多分、フィリピンで野球がないわけじゃないけど、プロリーグはないフィリピンでの野球の存在感の違いなのかなっていう感じはすごいするなってところですね。で、続いて、母親と息子、まあ、これは長男、主人公ってことですけど、久々に二人が再会するっていう方法が、オリジナルの韓国版では偶然の再会なんですね。で、たまたま会うっていう再会のことを果たすんですよ。ただ、このリメイクの方は、母親が、まあ、あるきっかけはあるんですけど、Facebook で探して、息子のことを探して、自ら検索して、見つけて会うっていう感じに変わっているんですね。で、ちょっとした違いのようにも思えますけど、これ映画の結末まで考えると、これはリメイクの方が自然というか、この母親が会う必要があったんじゃないかっていうのを考えると、やっぱりね、オリジナルを考えた上で、このリメイクの方の脚本の人が考えたブラッシュアップと言えるのかもしれないなっていう部分だとは思いま す, ということです、ね。あとは、まあ、出来事の要素として、ラロッカさんも言われてましたけど、主人公が車にはねられるっていう出来事があるんですけど、うんうん、これはオリジナルもリメイクもある出来事なんですけど、ね、リメイクの方は映画全体からの構成からすると、かなり早い段階で車に跳ねられるんですね。だから、これによって出会うピアニストの女性っていうのがいるんですけど、オリジナルの作品だと、彼女が結構途中から出てくる人物って印象だったんですよ。で、リメイクの方はより最初の方に出てきて、映画全体に関わってきてるっていう印象になってるっていうところですね。だから、起こる出来事は変えないで、出来事が発生するタイミングを変えて、 まあ、結構映画の印象を変えるみたいなことをやっているような気がして、まあ、なるほどなというふうに、この変更を見たっていうところですね。で、あとは、オリジナルで、兄弟が夜食を食べるっていういい場面があるんですけど、韓国版はですね、弟が好きな汁なしラーメンを食べるっていうあの場面だったんですけど、
うん、
フィリピンリメイクではこれがチキンになってましたけど、ね、うん、なんかここら辺もなんか文化の違いなのかなっていうところの変化だったなってところですね。で、僕が個人的にこのオリジナルとリメイクの最大の変更点だと思ってるのは父親の存在ですね。で、父親、はい、
うん、
オリジナルでは、この主人公の父親が刑務所に入っていて服役中なんですね。で、韓国のオリジナルの主人公であるイ・ビョンホン演じる主人公が映画の後半でこの父親と向き合うっていう場面が、僕は実はかなりその映画の中の見せ場だと思ってたんですね。で、ただこのリメイク版ではこの父親がすでに亡くなっているっていうことなんで、
うんうん、
まあ、つまりこの主人公が父親と対峙する場面もないってことですね。で、確かになくても成立はするんだと思うんですね。で、ただし、僕はここがいい場面だと思っていたので、果たしてこの変更がリメイクでどう作用したのか、まあオリジナルのように主人公が父親と向き合う場面があったらどうだったんだろうなっていうのはちょっとわからないですけど、ここがいい風に働いた部分と悪い風に働いた部分が両方あったんじゃないかなっていう部分ではあるかなっていうところですね。だから、あのラルカさんおっしゃるように、あのこの作品ってかなり感動作っていう部分だとは思うんですけど、オリジナルで一番僕が感動したのはその主人公が父親と向き合う場面だったんですね。で、ラルカさんがもう少し何か欲しかったっていうのが、僕はさっきの話を聞いてて、ここがあったらどうだったんだろうっていうのをちょっと思いながら見てたっていうところですね。あの確かにこのリメイク版の、映画の尺は1時間42分で、オリジナルは2時間ジャストぐらいなんですね。だから、上映時間としてはかなり短くなっているので、まあ、何らかの要素が、まあ、ここも一つだと思いますけど、削ってあるのは確かだとは思うってところですね。うん、で、まあ、あとはピアニストの女性の、まあ、家族の役割とかが違ったり、まあ、弟が、ピアノのコンクールに出るんですけど、そのコンクールの規模とかも、まあ、違ったりはしてるってところですね。で、あと役者で言うと、フィリピンのリメイク版の皆さんも、まあ、頑張ってたとは思うんですけど、うん、まずこの韓国版主人公、韓国版のオリジナル主人公であるイ・ビョンホンのうまさっていうのは、やっぱ比較してみると際立つ感じになったかなというところが、僕がそのこよいちの方で、それだけは僕の世界の感想を話した時にも、ちょっと、ここってイ・ビョンホンのアドリブなんじゃないかなっていうのを、話した場面が2つあって、1つ目が、レストランでの食事の場面で、記念写真を撮るときに面白いポーズをするってことですね。で、二つ目が、この主人公の息子と母親が夜お酒を飲んでダンスをするって場面がある。で、ここら辺が、オリジナルではイ・ビョンホンの魅力が炸裂した場面だと思って話しましたし、リメイクもその二つの要素はあるんですよ。その場面もその要素もあるんですけど、
ある、う
ん、そこを再現しようとはしてるんだとは思うんですけど、ここは明確にイ・ビョンホン側に軍配が上がるというか、オリジナルを超えられなかった部分かなというところはあると思います。ここはちょっとね、面白いですけど、比べちゃうと、 物足りないというところはあるかなというところですね。まあ、という感じで僕は結構オリジナルとリメイクっていうのを比較して見てみたんですけど、やっぱこの見方は結構面白いし、映画の見方の面白さの一つだなとは思ってみたっていうところですね。うん、で、こよいちの方は、ネタバレありの感想なんで、作品見てないと聞けないと思いますけど、まあその点は注意してですけど、合わせて聞いてもらうと面白いのかなっていうところはしたかなっていうところですね。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。なるほどね。お父さん、本当こっから出てこなかったんでね。
うん。
そうなんだな。どう絡むのかな。ちょっと今回のだとわからないけど。そうですね。
あとそうだ。あとの弟の、
うん、
そのピアノも本当に弾いてるのかなっていうところは確かにその通りで、オリジナルの方は、その自閉症の弟役をパク・ジョンミン、あれですね、パク・ジョンミンの他の映画について僕とラロッカさん話しましたけど、手紙の方でしゃべりましたけど、はい、彼が本当にかなりの練習をして、何でしょうね、切り替わって、ではないですね。本当にだからピアノを弾いていて、その演奏の音自体が彼の演奏かどうかは分からないですけど、本当に、うんうん、他の人が弾いてるっていう風なカットになってないですね。オリジナルは相当な時間を使ってあそこ練習してるっていうのは分かるっていうところですね。うん、
この今回のそのフィリピン版の JJ、 その自閉症の人が、
うん、
役者さん自体はどうなのかは分からないけれども、僕はその自閉症の方っていうふうにはすごく見えたんですよね、このフィリピンの方も、うんうん、
そこの面はね、かなりね、かなりなんでしょうね、演技をされてるとは思いますけどね、
そうなんです。だピアノのところが明らかにカットが多くて、
うん、
で手だけでね、手で弾いてて上手い人が弾いてますよみたいなのと、この JJ が弾いてる感じのなんか違和感みたいなのがね、ちょっと今回拭えないところもあったしね。
あ、そうですね。まあ、そこはパク・ジョンミンを褒めたいっていうところだと思いますけど、
ね、うん、いやいや、僕だからその、手紙と線路と小さな奇跡の方しか見てないので、いや、どんなパク・ジョンミンなんだろうっていうのはすごい興味が湧きますね、このオリジナルではね、それだけや、僕の世界では、
うん、
あれですか、オリジナルにはセクシーな大家さんは出てくるんですか？
出てきます。
あ、出てくるんだ。そこはちゃんと登場してるんだ。あれはいるかどうかっていうと微妙な要素だけど、 あそこはやっぱ踏襲してるんですね。すごいな、
は
い、
同じです。
あだ、娘さんも出てくるってこと？
あ、そうです、そうです。
大家さん、あ、まあ、娘の方は、ね、結構重要なんだけど、大家さんはいなくてもいいかもしれないけど。はい、あ、そうなんだ。
はい、
ここはちゃんとあれしてる。すごいね。お父さん、どうだろう、ね。ちょっと僕もだから、今回の映画だけ見たところだと、お父さんがどう絡むのかちょっとあんまりお想像はできないんですよね。でもそこが、ロンベさんにとって一番感動ポイントだっていうのはすごい興味あるなぁ、
うん、
そこが僕に一回マイナスに触れるとこなのかな、
うん、まあ結構まあ他の人の感想とか見てるとやっぱり、まあ、最後の方でそのピアノのコンクールって場面はありますんで、そこが結構感動するって人もいるとは思うんですけど、僕はオリジナル見た時にそのお父さんと、うん、いよいよ対峙する、向き合うって場面が一番グッときたんですよね。だから、そこは今回ないんだと思いながら見たかなってことですね。
なんだよ、
うん。
だから、僕がよくここでもう100回目ぐらいになりますけど、のど自慢が好きなの、映画のね。あれも。
最近ね、ちなみにね、昨日ぐらいにね、U-NEXT 見放題に来てましたよ、のど自慢が。
マジですか？いや、これマジおすすめですけど。これは本当に5人ぐらいが、確かにこれ この映画みたいに最後コンサート的にのど自慢に出るんだけど、のど自慢に関しては一人一人がちゃんとマイナスに触れてプラス、マイナスでプラスっていう要素がちゃんと用意されてて、本当にね、最後の振り子がだから時間差でこう触れてくる感じなんですよ。ビヨーン、ビヨーン、ビヨーン。で、これはなんかね、ちょうどいい適当なマイナスの加減で良い一斉のでパッて話しちゃって、っていう感じがし、だから多分ね、わかんないです。オリジナル版も多分同じ展開なのであれば、それよりも一個手前のお父さんと会うみたいな、そういうのど自慢でちょっとずれた感動ポイントみたいなところが意外と一番印象に残るとかいうのあるのかもしれないなって思いますね。
まあね、あのオリジナル版の話をした時も要素が多いってことは言ってました。うん、あの詰め込むなっていう話はしたと思います。確か。だからそこはね、その通りだと思います。うん、で
今回のは最後に一人時間差みたいなのもあるんですけどね、振り子の。
はいはい。
あそこもちょっと僕はもう嫌ってなっちゃってたからっていうのもね、難しいんだよ、だから本当ドラムを作るって本当難しいと思っていて。でも、でもある種あんまりストレスなくでもみんなが感動に持っていけるっていう方法としてはもしかしたらこれありなのかなっていうね。
いや、なんか
しないでもないんですよ。
そのラロッカさんの感想の中でそのストレスがありすぎないっていうのを言ってたんですけど、うん、確かにその通りですよね。あの本当に逆境みたいのがあって、うん、そこから跳ね返すみたいな映画ってまあドラマでよくありますけど、あのその逆境の部分が辛すぎちゃって、あの本当にしんどい映画とかってありますからね、なんかね、うん、
そうなんです、そうなんですよ、
ね、え
そうそう、
こっちの心がくじけそうになるような作品ってね、うん、ありますもんね、なんかね、
ある
そういう意味では確かにこの作品とかってまあ起きてることは辛いのかもしれないけど、なんかそこまでの描き方ではないですよね、なんかね、うん、
ないんですよね、
うん、
結構あこれストレスきそうっていうところも結構スルッと抜けちゃったりするところがあるんでね、
うん
うん、まあ案外、うん、ちょっとそうだな、意外とこういうのが増えてくるのかなっていう気もしてますけどね、
うん、
特に
まあね、あのコメディ要素が結構あるとそこは見やすくなるって確かにありますよね、なんかね、
うんうん、
シリアスで逆境みたいな感じだと本当にしんどくなっちゃうみたいなところですもんね、なんかね、
うん、そうなんですよね、
うん、
だよ、
なるほどね、まああと、それほど明確な悪者がこれだといない感じになるのかなってとこですよね、なんかね、
うん、うん、そうですね、うん、まあまあ約1名はでも悪者っていうわけでもないもんな、
うん、
兄弟で罵るやつね、
うん、
テレビを見ながらっていうのはいますけどもね、うん、どうだろうかな、そうですね、そんなにいないもんね、確かに、
うん
うん、
確かにね。まあ、そこら辺もね、最近の映画の作り方なのかもしれないですよね、なんかね。うんうん、
タイトルの Key to the Heart っていうのはどういう意味か分かりました？
これは、多分元々の韓国の映画の英語のタイトルも多分これですね。Key to the Heart ですね。はい。
なるほど。今回、2作目とですね、非常にカタカナで遠巻きに見ると似てまして、うん、このタイトルが。いつもね、こっち見ようとして間違った方を見ちゃったりね、しました。ので、まあ、次回のタイトルも楽しみにしていただきたいなと思いますね。
そうですね。韓国のオリジナルの方の、それだけは僕の世界は、まあ、実はなんか、そのエンディングで流れる曲のタイトルっぽいんですよね。なんで、まぁ、ちょっと、ああ、なるほど、そこからつけたのかっていう感じですけど、まあ今回は、まあネットフリックスなんで、英体そのままカタカナでタイトルにしてるってことかな、というところですね。うん。
なるほど。
はい。まあなかなか、
うん。
リメイクものね、あの今年2回目ですけど、アロッカさんはその2作目、あ、リメイク版だけの感想で、僕は比較の感想っていう感じだったんで、まあ、両方ね、前回は2人ともオリジナルとリメイク両方見てたから、その感想っていうのは出せなかったですけど、今回はそのラロッカさんがリメイク版だけを見てたから、そこだけの感想っていうのを言えたかなと思うんで、まあ、なかなか面白かったんじゃないですかね。はい。
はい、あ
のリクエストしてくれたラフランスさんも納得いただけたかなって感じですけどね。
ねえ。あの、だから僕がその次に出してもらった、鮮度のやつも、どっか、うん、あれもリメイクしてほしいですけどね。
ああ。
手紙と鮮度。
ま
あ、
なるほど、ね、
あれは、実は元にだからちょっと難しいかもしれないけど。
そうですね。似たような立地がないと難しいかもしれないですけどね。うん、
あれもなかなかこうリメイクしたらどうするのかっていうところありますからね。
うん。まあ、大幅にだからその背景の部分は変えてればできるかなっていうところですね。他の部分は残してというのはできるかなっていう気がするんで。うん、なるほどね。うん。
うん、
まあ、そういうオリジナルとリメイクの比較っていうのは、まあ、一つ面白いですよっていうところだと思いますね。はい。はい、そんな感じですかね。はい、というわけで今回は Key to the Heart の感想を話してみました、では今回もここでラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、Netflix の新作映画をオンライン上でみんなで感想を言いましょうという感想会 MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシーズを今月も開催します。で、今月5月のお題映画はアンフロステッド・ポップタルトをめぐる物語、アンフロステッド・ポップタルトをめぐる物語というジュリー・サインフィールド監督主演のアメリカのコメディとなっております。で、これはもう配信されてますね、されてますので、ぜひこれを見て MCTOS に参加していただきたいなと思うんですけども、その MCTOS の日程は5月23日の木曜日、5月23日木曜日の日本時間の夜9時半から、日本時間の21時30分からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、
はい。
これ5月のマンスリーシネマトーク OS ですけどね。うん、あの4月は僕もね、久々にね、出れまして、天気に恵まれまして、あの、出ることがね、できまして、
うん、
気候的にもね、だいぶ暖かくなってきてね。
そうですよね。
はい、
うん、まだ梅雨行かないですよね、5月。
うん、5月の終わりはまだ、
ぐらい
ですかね。
うん、
いや、
大丈夫かな。
外を散歩しながら参加するのも、いい季節が来たかな
という。そうです。まあ、ポップタルトっていう多分お菓子、ケーキみたいなことだと思うので、それを巡る物語ということで、結構楽しいコメディなんじゃないかなとは思うし、うん、ぜひ、ちょっと2回連続あまりこう評価の高くない作品を選んでしまったので、
はい、
今回はちょっといい作品であってくれればなと僕は願っております。
はい。ぜひぜひ。あの作品を見て、感想会に参加いただければと思います、
はい、
僕の他にも散歩しながら参加してくれる人がいてもいいかなって。
そうですね、
はい、
う
ん、あのね、
散歩する参加者みたいなあんまりうまくありませんけど、すいません、
はい、イケメンの参加者ですね、はい、
そうそう、はい、それこそ長澤まさみですよ。
長澤まさみね。
映画版は。
はい。
また蒸し返すのやめよう。そういうことです。はい。
はい。じゃあ、ちょっとそこの方もよろしくお願いします。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。